本日私たちにくださる神様の御言葉は創世記2章9節から17節です。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がこの園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて4つの源となっていた。第一のものの名はピション、それはハビラの全土をめぐって流れる。そこには金があった。その地の金は良質で、またそこにはベドラハとシマメノもあった。第二の川の名はギホン、それはクシュの全土をめぐって流れる。第三の川の名はティグリス、それはアシュルの東を流れる。第四の川、それはユフトラステスである。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の地の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。アーメン。家族旅行で子供に目的地を知らせなくても問題になりません。でもより一層心を合わせて旅行したい場合は、旅行先はもちろん前もってそこに関する情報を伝えるとより円滑で有益な旅行になります。同様に100周年記念教会の信仰の目標を知らなくても信仰生活はできるかもしれませんが、共同体の目標を知ることは共同体の一員として健やかに成長する手助けとなります。では私たちの教会の信仰の目標は何でしょうか。幸い選択肢の式の問題です。1番、あなたの履物を脱げ。2番、宣教約年に向けた聖堂を備えよ。3番、礼拝の生活か生活の礼拝かです。1番は当教会の今年のスローガン、2番は100周年記念教会の精神と働きの一つであり、信仰の目標は3番目の礼拝の生活か生活の礼拝かが正解です。教会のホームページの100周年記念教会についてに詳しく掲載されています。人はすでにできることを目標にはしません。例えば懸垂を10回することができる学生は10回目標にせず15回や20回を目標に練習します。このように目標は達成が難しいため、目標として全力で進むための指標の役割を果たします。したがって私たちの教会の信仰の目標が礼拝の生活か生活の礼拝かであるという事実は、逆にキリスト教徒にとって礼拝と生活の一致が容易ではない挑戦であることがわかります。主日に礼拝を捧げたり聖書学習をしながら御言葉通りに清と決意しても、実際に1週間の私たちの生活を振り返ると後悔やタイミングで詰まってしまうことが本当に多いです。一体なぜ私たちはこんなにも頻繁に転び失敗してしまうのでしょうか。欲望に魂の目がくらんで神様の御言葉は見えなくなるからです。ダビデは自分の人生に神様の御言葉が鮮明に映し出され、両親が敏感に反応した人物でした。無実な自分、ダビデを殺そうとしたサウル王を殺し復讐できる絶好の機会が訪れたにもかかわらず、感情や欲望に揺らぐことなく神様に油を注がれた王を殺すことはできないと、彼の上着の裾だけを切り取ってサウルを殺す意図がないことを証明します。しかしその後彼はサウルの上着の裾を切ったことについて心を痛めたと言われています。そんな彼が王となり、屋上でバテシェバが入浴する光景を見て欲望に駆られた時、彼女が既婚者であること、そして忠実な部下の妻であることも、その欲望を抑えることはできませんでした。またバテシェバが妊娠して自らの罪が露呈した時、その事実を隠すためにダビデはウリアが戦場で殺されるように計画を立てることに何の躊躇もありませんでした。彼の魂は欲望に目がくらんで御言葉が見えず、 欲望の毒が彼の良心を麻痺させました。私たちの生活でもこうしたことが起こり得ます。欲望が言葉を覆い、私たちの良心を麻痺させ、この世と妥協します。もともとそういうものだ、みんなそうだという話は、神様の御言葉が基準ではなく、神様を知らない人々と同じ人生の基準として慰めにしています。ではどうすれば欲望の奴隷にならず、礼拝と生活のギャップを縮められるでしょうか。私の人生にエデンを取り戻さなければなりません。神様が本来創造された神の国、すなわちエデンを知り、それを回復するとき、私たちは礼拝と生活のギャップを埋めることができます。ではエデンとはどんな場所なのでしょうか。本文の9節には、園の中央には命の木、それから善悪の知識の木があったと書かれています。中央とは最も重要な場所、すなわち園のどこにでもからでも見られる場所を指し、これら2本の木が非常に重要な役割を果たしていたことを示しています。また2本の木が中央に集まっていたという事実は、両方が関連性を持っていることを示唆しています。では2本の木はどのような関係があり、なぜ重要だったのでしょうか。まず本文の17節を見ると、善悪の知識の木は他の木の実とは異なる果実であり、食べさせるために作られたものでも観賞用に作られたものでもないことがわかります。善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。すなわち善悪の知識の木は創造主である神様が私たちを創造した王であることを示す装置です。神様は私たちに多くの恵みを送ってくださいましたが、ただ一つだけ食べてはならないという制限を設けました。そういうことで、そのようにすることでアダムは自分が神様の御言葉に従うべき本分を持つ存在であることに気づかされたのです。そしてその隣に命の木があったという事実は、人が神様の命令に従うとき、神様から永遠の命という贈り物を受け取った存在であることを示しています。これを行為の約束と言います。そこで2本の木はエデンの園の中央で、人よ、あなたが私を王として仕え従うとき、あなたに豊かな命を永遠に与えるだろうという神様の約束を示し、エデン、すなわち神の国の統治原理と憲法をその存在として宣言していました。そこで神様は善悪の知識の木の実を食べれば必ず死ぬと警告されますが、これは言語で、元タンツ死ぬを2回重ねることで、すなわち死ぬ、あなたは死んだろうという強調表現です。しかし実際にはアダムとエバは善悪を知る木の実を食べてすぐに死んだわけではありませんでした。なぜでしょうか。ここでいう死とは、命の源である神様との関係から断絶され、分離されることを意味します。実際に彼らが善悪の知識の木の実を食べてエデンから追放され、命の木から切り離された様子を見ると、その意味がわかります。水面に出てしばらく跳ねる魚を見ると、私たちがすでにそれの未来を予測できるように、命の源である神様と離れた人間は、彼の魂と肉体がすぐに死に至ることを知るのです。そして善悪の知識の木の本質は、すなわち誰があなたの王かという問いを投げかけることです。この実を食べるには必ずこの質問に答える必要があります。あなたの王は神様なのか、あなたは自分なのか。善悪の知識の木の実を食べた後、堕落した人間の特徴はまさに自分が王になるという事実です。そのため神様の言葉を捨てて弟アベルに襲いかかったカインから始まり、 四世紀の時代に王がいなかったので、それぞれが自分の目に正しいと見えることに従って行動した世代、そして自分の基準が正しく良いと考えるポストモダンの時代を生きる現代人まで、すべての人が神様が王ではなく、私が自分の人生の王になるという考えで生きています。これが聖書で語られる罪の始まりです。そしてエデンには、神様が作られた生物のために備えてくださった4つの川がありました。その川は、跳ねる、溢れ出す、大河を意味するピション、湧き出すを意味するギホン、速い急流を意味するヒデケル、別名ティグリス、そして実り多いを意味するユーフラテスの川がありました。現在ティグリス川とユーフラテス川の位置は把握できますが、残りの2つの川の位置は長い年月と地形の変化により正確な位置を確定することが困難です。ただしこれらの川を中心にエデンが存在し、これらの川はその後も肥沃な三日月地帯を基盤としてメソミタミア文明の発展や古代帝国の成長に大きな影響を与えたと考えられます。すなわち水が湧き出し、早く流れ出て溢れ出すことで周囲の生物の繁栄を支える命のへその緒のような役割を果たしたのです。そして神様はエデンに臥龍転生として使徒を置かれます。15節を見ると、神である神では人を取り、エデンの園に置き、そこを輝かせまたそこを守らせたと記されています。神様は人に与えた役割は輝かす、守ることです。ここで耕すという意味はヘブライ語のアーバートで、これは働く、使えるという意味で、旧約聖書では礼拝するという意味でも使われました。神様がモーセを呼び召すとき、召しの証として、これがあなたのための印である、私があなたを使わすのだ、あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならないとおっしゃいました。ここで神に仕えるという表現に、まさにアーバドが用いられました。また民数記3章8節を見ると、神様はレビ人に幕屋で果たすべき役割を示されています。彼らは会見の天幕のすべての用具を守り、またイスラエルの務めを守って幕屋の奉仕をしなければならないとある、守ると使えるという単語はアダムに与えられた使命、耕す、守るに用いられた単語と同じです。奉仕する、礼拝する、使えるという意味のアーバド、そして守る、世話をする、保つという意味のシャマルです。すなわち神様に仕え、その御心に従ってエデンとその中の被造物を守る使命です。これは神様と万物の間の祭司として召されたことを示しています。これまでのエデンの特徴をまとめると、エデンは神様を王として仕え、永遠の命を授かり、豊かな命を享受し、神の御心に従って守っていくべき礼拝の場であると言えます。しかし罪を犯してエデンを去った私たちの人生はどのような姿なのでしょうか。数えきれないほど多くの人々が自分が王となって、神様の御言葉の基準ではなく、自分にとって良いものが善であり、嫌いなものが悪であると自ら善悪の基準を立て、アダムの子孫であることを証明しています。また神様と切り離された生活を送ることで、魂と肉体の死へと向かい、神様に仕えて礼拝するよりも自らの王国、すなわちバベルの塔を建てることに忙しくなっています。このような世の中で生き、さらにはキリスト教徒さえもエデンではなくバベルの塔を建てているのです。ではどうすればこのような欲望と野望の地で エデンを回復できるでしょうか。ティグリス川とユーフラテス川の川辺をさまよい、地理的にエデンがどこにあるかを探して研究することでしょうか。違います。エデンはキリストイエスだけが回復させてくださいます。それはどうやって可能なんでしょうか。ピリピ人への手紙2章9節から11節です。それより神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。父なる神様はイエス・キリストを私たち、全ての人の主として告白させました。すなわち王になられたのです。したがってイエス・キリストを自分の主、王として仕えた人は、その心の中で何が回復されたのでしょうか。善悪の知識の木が植えられたのです。もはや自分が自分の人生の主人ではないことに気づきます。それ以来イエス・キリストの言葉がその生き方の基準となります。またヨハネによる福音書6章54節から55節には、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています、私は終わりの日にその人をよみがえらせます、私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです、と記されています。すなわち不従順によって断絶された命の木の実を私たちに与えてくださった方こそイエス・キリストです。イエス様は十字架にかけられ、ご自身の血で私たちの罪を洗い清め、そしてご自身の肉を永遠の糧として私たちに与え、その民に永遠の命があることを知らせてくださいました。イエス様が真の命の木となられたんです。またヨハネによる福音書7章37節から39節には、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである、と知らされています。すなわちイエス・キリストが私たちに御霊を送ってくださることにより、荒野のように乾いた場所に住む民が霊的に苦しみ疲れ果てないように満たすという約束の言葉です。ですから私たちは主日の礼拝を通して、ガソリンスタンドのように御霊の充足を求めるべきです。初代教会の弟子たちと同様に、イエスの証人として生ける力は唯一御霊から与えられるからです。イエス様は今も私たちに御霊を生ける水の川のように注ぎ、私たちの人生に御霊の実を結ばせてくださいます。ガラテヤ人への手紙5章22節から24節です。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。このようなものを禁ずる法律はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。イエスは私たちに御霊を与えることで御霊の実を結ばせ、その実によって栄光を受け、私たちが神様に属するものであることを悟らせてくださいます。エデンの回復です。またイエス様はアダムに与えられた使命、すなわち神様が人と共に住まわれる最初の聖所であるエデンを耕し守らせた祭司の使命を回復させます。ペテロの手紙第1の2章9節です。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。 それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなんです。そうです、私たちを王である祭司と呼んでくださいました。ですから私たちは誰かの助けなしに各自がキリストの名によって誰でも神様に近づき、神様に礼拝し祈ることができます。私たち全員が祭司であるからです。そのため当教会では登録から1年が経過した10歳以上の洗礼信徒が韓国語のアルファベット順に代表の祈りを行っています。これは教会のために祈ることができる美しい奉仕であり、私が神様に近づくことができる祭司であることを確認する恵み深い使いです。恐れや緊張はするでしょうが、どうか教会からの依頼を断らずに使えていただきますようお願い申し上げます。そして私たちが祭司となったということは、単に代表の祈りを行うだけでなく、神様の御心が私の人生に向けられていることを悟り、私が属する地区、家庭、共同体にそれを伝え、教え、守らせ、世俗的な価値観が私の心や家庭、教会に入り込まないように守り、世話をする使命があることを意味します。これらの全ての出来事は、キリストによって回復されたエデンの姿です。しかし私たちの心にこのような疑問が浮かびます。確かにキリストが私たちの人生に全て成し遂げたことなのに、なぜ私はこんなにも頻繁に倒れてしまうのだろうか。悪魔の誘惑に負けてしまうからです。悪魔は神様の慈しみ深さを疑い、神様の恵みを忘れさせます。クイズを一つ出します。エデンの園にはどんな木がありましたか。命の木、善悪の知識の木。人々はこの2つをよく覚えています。しかしそれ以外にも無数の木がありました。本文の9節には、見るからに好ましく食べるのに良い全ての木と記され、本文の16節には、園のどの木からでも思いのまま食べて良いと記されていますが、ここで思いのまま食べて良いの言語はの意味は、食べてさらに食べなさいという強調表現です。つまり自由に食べられるということです。多くの人は善悪の知識の木の出来事を見て、神様が子供に皿に盛ったマシュマロを食べないように言った後、実験を行うものと同じだと勘違いしますが、実際はそうではありません。神様は善悪の知識の木だけではなく、見るからに好ましく食べるのに良い全ての木もお与えになりました。そして自由に食べさせてくれました。もし空腹の人に美味しいビビンバ一杯を彼の前に置いて食べないように言ったら試練になりますが、最高級ホテルのビュッフェでビビンバ一杯を除いて全て食べるように食べてみよいと言われたら、それは難しい試練ではありません。しかしその蛇、すなわち悪魔は、そのギリシャ語の名前のようにディアボロス、すなわち神と人の間に不和を投げ込む存在として私たちを攻撃します。どのように攻撃するでしょうか。神様はまるで、ケチのように、私を愛さないかのように、そして神様が私に許さない一つのことだけに集中させ、神様の愛と恵みを疑い忘れさせます。すなわち園のどの木からでも食べて、さらに食べた恵みは忘れ去られ、神のようになりたいという欲望とともに私たちの目を曇らせ、善悪の知識の木に集中させます。これはさまざまな形で現れます。すでに私たちに与えられた配偶者や愛する家族をめぐって性的欲望にあふれ、不倫と情欲の奴隷にさせます。すでに私に与えられた物質を超えて違法で誤った方法で富を追求させます。自分の権力を得るために 他人の命や生活を壊すまでして攻撃させます。これらはすべて御言葉の道ではなく欲望の道を歩むことです。欲望に目がくらむとイエス様が私の人生の王であることを忘れ罪の奴隷となります。それから私に与えられた恵みを忘れ欲望の奴隷になるとき、私たちのエデンは徐々に崩れ去ってしまいます。したがって私たちは毎回の礼拝の時間やキューティーの時間、食事の祈りの時間を通して自らに問いかける必要があります。私は欲望に導かれる人間ですか、イエス様の言葉に導かれる人ですか。ダビデが罪を犯したとき、神様は預言者ナタンを使わし、物語を通して彼に自分の罪を悟らせます。ある飛んでいる人が自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人の一頭の小さな宮城の子羊を取り上げて調理したという話でした。ダビデはそんなことしたことが死刑だと激しい怒りを燃やしました。その時預言者ナタンはダビデに次のに答えました。サムエル記第12章7節から9節、ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。自分に与えられた園の木が忘れ去られ、欲望の奴隷となり、ヘテ人ウリアをアモン人の剣で切り殺して、その妻を自分の妻にしたダビデのエデンは崩れてしまいました。しかし崩れたエデンでダビデは徹底的に悔い改め、神様に祈りを捧げます。詩篇51編にはその切実な悔い改めの祈りが記されています。10節から12節です。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私はあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。エデンの回復を願うことです。神様の統治、善悪の知識の木、御霊の臨在、礼拝者としての生活の回復を求めました。今日私の人生はダビデのように罪を犯し、欲望の奴隷となり、善悪の知識の木の実を食べたアダムのようにエデンから追放されたような霊的な状態にある方はいらっしゃいますか。遅くはありません。再びキリストに慈悲を求めながら前へ進みましょう。エデンはある場所ではありません。イエス様が主となった全ての場所がエデンです。私たちの心、私たちの家庭、私たちの共同体はエデンであり、このエデンをエデンらしく育むために私たちは日々自分の欲望を十字架にかけ、キリストの統治のもとに置かなければなりません。これは善悪の知識の木に対する欲望の視線を取り除き、欲望と世俗的な価値観の履物を脱ぐことです。またすでに私たちに与えてくださった園のどの木の実に感謝し、御霊の実を結ぶことで福音にふさわしい生活を送ることです。具体的には神様が与えてくださった配偶者や家族を愛すること、そして自分の職場で黙々と一日の生活を正直かつ誠実に送ること、そして自分に足りないものを不平や不満で欠乏を欲望に変えて走り続ける人生ではなく、すでに与えられた人生の実りを神様の御心の中で喜びとして享受する生き方です。自分の人生をエデンへと育んでいくこと、これこそが私たちの教会の信仰目標である礼拝の生活化、生活の礼拝化です。このように私たちがエデンの工作者となり、私たちが 生活するすべての場所で主に仕えるとき、そこはエデンの石のように喜びの園へと変わっていくでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、美しく大切な園を設け、私たちに見るからに好ましく食べるのに良いどの木の実を食べさせてくださ、どの木でもたくさん食べさせてくださった恵みに感謝いたします。しかし私たちは死ぬべきだという主の警告の言葉を無視し、欲望の奴隷となり、人生の場でそれぞれの善悪の知識の木を食べることで自ら王となって生きてきました。しかし主は私たちを放っておかず、十字架にかかって私たちの主となり、その血と肉を与えてください、真の命の木となってくださいました。この時私たち全員が人生の王座から降り、欲望を十字架にかけ、ただイエス様だけを主として告白します。どうか私たちを治めてください。再び私たちの心と家庭と共同体に御霊の生ける水の川が流れ出ますように、御霊の実が満ちて荒野のようなこの地で神の国の祭司となり、エデンの耕し手として生きることができますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。